君と君と君とあなたと。この番組は舞台、私と私と私とあたしの脚本家、水谷篤人がなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を出演者と共に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けなかったよという方も、普段なかなか耳にすることのない創作の裏側を覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷篤人です。
同じくパーソナリティを務めるザ・ステラ制作の西原茜です。
はい、今日は午後から稽古のため朝一から収録をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。朝早くから本当にありがとうございます。
はい、ちなみに、はい、これね、聞いてる方々も、はい、制作の茜さんっていうのはね、多分、まあ、茜さんというか西原さんとちゃんと呼んだ方がいいのか分かんないんですけど、まあ、ご存じない方も多いかもしれないんですが、まあ、今日は、ザ・ステラのね、裏側を知るということでお話聞きたいと思います。今回のテーマは制作西原茜とは何者なのかです。
いやー、ちょっと裏方なんで表に出るのはどうかなって感じなんですけど、
いやいや、もう立ち上げメンバーですから、はい、いろんな資料に名前書いてあるから、はい、水谷篤人と西原茜によってってちゃんと書いてありますんで、はいはい、前回にね、引き続き、まあ、この2回で、まあ、ザ・ステラって何なのみたいなところのね、その作品の内容というよりはこの座組そのものが果たして何でできたのかとか、どういう思いで立ち上げたのかみたいなね、ところを深めていきたいんで、ここはちょっと立ち上げメンバーの、まあ、西原さんの、まあ、ヒストリーをね、ちょっと伺っていきたいかなと思っております。
はい、
というわけで、まあ、改めて、はい、まあ、茜さんが何者なのかということで、
はい、
まあ、茜さんが、まあ、この演劇にですね、関わってきた、まあ、ヒストリーみたいなね、まあ、いつ頃からとかね、はい、教えていただければと思います。
そうですね、私自身が演劇と関わり始めたのは高校の時からなんですけれども、うん、まあ、高校演劇から始めまして、うん、もうなんかすごい演劇、あ、まあ、演劇部だったんですけど、演劇にのめり込みすぎて、
う
ん、もうなんか、うん、生活の中心すべて演劇みたいな。
高校生でしょ、だって
高校生ですね、うん、はい、あの進学校だったんですけども。
あ、そうなんだ。
そうですけれども、あの見事に、まあ、授業とかよりも演劇のことをずっと考えていて、なんかいろいろ、なんでしょう、そのなんか演劇のワークショップがあったら、なんかそっちに行ったりとか、なんかそういう生活を過ごして、で、まあ、まんまとというか、まあ、その大学に行くかどうか迷ったんですけれども、
はいはいはい、
なんかその遊びに大学に行くっていうのがピンとこなくて、でもその演劇ならやりたいなと思って、演劇、その短大の、まあ、九州の、私九州出身なんですけれども、
はいはいはいはい、
九州の方の、まあ、珍しいんですけど、その学校に劇場も持っているその短大があったので、そちらの方の学校に行き、2年間ミュージカルの学校で過ごしてきました。は
いはいはい、なるほどね。
そうですね、でその後社会人しながら高校の演劇部時代の OG の方と一緒に演劇をしたりですとか、うんうん、あとはちょっと福岡の方でちょっと、まあ、1年半ぐらいですかね、うんうん、劇団立ち上げてちょっと演劇したりとかはしておりました。は
い
は
い
は
い、なるほどね。
という感じですね。はい、
そうですよね、九州って結構福岡は特に、まあ、演劇強いですからね。
そうですね、まあ、多分九州内では強いと思いますね。はい、
あ、いやいや、でも全国的に見ても、はい、まあ、北九州とか特に、ね、
北九州もそうですね、うん、確かに、
はい、だって平気でなんか、あれ、これこの人ここでやってんのみたいな、宮本亞門ワークショップしてたりとか、
はい、
なんか野田秀樹もちゃんと来るしみたいな感じで、
はい、
まあ、福岡市内もねやっぱ強いから、うんうんうん、まあ、はい、全国的に見ても結構、まあ、芸能人とかも多いし、
あ、まあ、そうですね、確かに
土地柄っていうのもあるのかなっていうのは思いましたね。
あ、なるほど。
だってワークショップね、はい、高校生で行こうって思っても、
はいはい、
場所によってはないですからね。
あ、まあ、そうですよね、確かにそれは本当に恵まれてたなっていうのは思います。うん、なんか結構その短大とそのなんか文化会館が結構なんかそのコラボしていろいろワークショップを開いてくださったりしてたので、
うん、
なんか高校生のためのワークショップみたいな、
その
高校演劇のなんかワークショップとか、その高校同士の交流会みたいなのがあったので、弱小校だったんですけど、まあ、なんかそういうのは、あの、逃さず、まあ、もう行くのが楽しいので、見るのも楽しかったので、なんか行ってましたね、そういう場所には。
あ、まあ、じゃあそれはね、まあ、はい、あの、さ、私はね逆に高校時代そんなに演劇やってないって、は
い、いやだから不思議。
まあ、強いて言うと、はいはい、その高校時代のなんか文化祭で、はい、なんか毎年その3年生は劇やるみたいなのがあって、はい、
高校
の都立高校だったんですけど、
はい
はい、そう、割とそれこそ進学校だったんだけど、はい、なぜか3年生でもちゃんと文化祭やるみたいな、
大学受験を
大学受験やるんだけど
すごい、はい、
そうそう、
はい、
でそれでなんか演出したりとかしたっていうぐらい で、まあそれは文化祭自体は結構気合入ってたから、はいはい、割と夏休み中も練習したりとかするみたいな感じだったんですけど、あ、はい、まあ、それ暗いだったんで、
はい、そうなんですね。
だからあるある他のね、小劇場の世界入ってから、はい、いやそう高校時代やってましたとかと比べると、はい、費やした時間10代はそんなになかったんですけど、それを思うと多分茜さんは倍どころじゃないぐらいな。
でもまあ私は社会人も経験してますので。
あ、はいはいはいはい、
なので、はい、あのまあ社会人になりつつも、うん、まあ、いろいろその劇団四季ですとか、はいはい、まあ、その東方 の、 その博多座、まあ、福岡なんで博多座に来た、うん、あの劇を見たりとか、うん、宝塚の舞台を見たりとか、うん、まあ、結構その、まあ、大きいところの舞台とかは結構見てますね、うん、まあ、ただその大学がまあミュージカル系の学校だったんで、その東京に行ってその青年座に入った子とか、はいはいはいはい、その東方とかの劇団四季に入った子とかがいたので、うんうんうんうん、そういう子たちの舞台とかは関東に何度か見に来たりとか、
そうなんだね、
はい、ありましたね、はいはいはいはい、それでなんか下北の劇場とかしたりとか、そんな感じでしたね、
はい、あ、そうですね、ここをちょっと深掘りしていきたいんですけど、そう、茜さんがね、今までそのいろんなとこ見たりとかして、はい、なんかちょいちょいこの話題出るんですけど、はい、なんかその小屋のサイズの問題、まあ、小屋っていうのは劇場ですね、
はい、
劇場のサイズで、うん、ちょいちょい出てるのが、はい、あんまり大きいのはみたいな話題が
そうですね
ありましたよね、
はい、そうですね、はい、なんかその、まあ、もちろんその劇団四季さんとか、まあ、そのいろんな大きいその何でしょう、あの会場使ってらっしゃる、うんうん、その団体さんすごく、まあ、クオリティも高いですし舞台装置もすごくいいんですけれども、うんうん、それがイコール感動には結びつかないというか、逆にちょっとちっちゃい劇場の方が良かったりとか、なんかその一人一人 の、 その熱量っていうのが、うんうんうん、なんかちっちゃい小屋の方が感じやすいのかなと思ったりとか、あとはそのなんかこう、うんうん、商業的にやっていきすぎるとなんかその感動を届けたいっていう情熱が薄まるのかな、うん、どうなのかなみたいなところがあって、うんうんうん、なんか箱の大きさイコール感動の大きさとか、その予算のかけ方イコール感動の大きさではないような気がしますね、うんうん、逆にその小さい箱の方が一人一人その届いてるのか見やすいから、はいはいはい、なんかそのまあ、私もその舞台にその役者として立つこととかはまあ結構あったんですけれども、うんうん、なんかそのダイレクトにお客様の反応を感じられるから、うんうん、なんかこう無意識的にこう調節するというか、うんうん、なんかそういうのもあったりして、なんかこの感動の幅、一人一人に伝わる感動の幅ってこうなんかこうなんでしょうか、変わっていくのかなとかは思ったりしますね、
そうでしたよね、はい、でそうナチュラルにもう話進めちゃいましたけど、はいはいはい、そうだからこうプレイヤーとしてね最初志していて、はい、 で、 ね、で、はい、あとちょっと社会人っていう話もちょっとあったりしたんですけど、うん、はい、だから大学行って短大行って、はい、でちょっと卒業してもちょっとやって、はい、その後社会人を経てっていうことだったんですが、
はいはい、
その社会人時代もうちょっと聞いてみましょうか。
はい、社会人時代、そうですね、私はその、まあ結婚が早かったんで、まあ最初は扶養内で働いてたんで、あ、一番最初は私の実は市役所に勤めてたんですね。
公務員、
はい、公務員、はい、公務員で勤めてまして、まあ、2年後ぐらいに結婚し、なんで22で結婚し、その後は、まあ、ちょっと持病のこともあってなかなか動けなかったんで、まあ、扶養内で、まあ、1年あないかな、半年ぐらい専業主婦やったりしてたんですけど、物足りないなと思ってこう働き始めて、まあ、民間の企業というか、まあ、ドコモショップで最初働いてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと過酷すぎて辞めたんですけど、
過酷すぎて、
あのなんかこう12時回るとかが全然普通にあったんで、
そんな職場なんだ、
あ、昔はですね、はい、結構
かつての話だそうです、
かつての17年前、
ドコモショップ
の皆さん、昔はですね、で、まあ、それからまた派遣に戻って、うんうん、まあ、福岡に帰ってきて、うんうん、個人事業主さんのところで働いたりとか、まあ、派遣でちょこちょこ働いてたんですけど、なんかやっぱちゃんと働きたいなと思ってまたドコモショップに戻って、うんうん、で、まあ、でもその働き方としてはほぼ接客をしていまして、お客様が喜ぶ姿が嬉しいなみたいな、いい商品を伝えてお客さんに喜んでいただきたいみたいなやつがあって、社会人をやっていましたね。でも、まあ社会人やりながら劇したり、ちょっと事務所に所属したりとか、まあそんなことをやりつつ、はい、そんな感じの日常を送っておりました。
そうですね、まあ、それがね、はい、まあ、九州時代で、
そうですね、はい、
まだプレイヤー時代の話が続いてるんですが、はい、ここからですね、はいはいはい、のここまでの話は割と、はい、なんて言うんだろうな、演劇人としては、はい、いわゆる、まあ、ちょっとあるあるちゃあるあるというか、うん、そうですね、
はい、
ね、専門学校なり、外学なり、短大なり出て、はい、社会人しながら続けておりまして、はい、ただ、はい、ここから制作になって立ち上げるってなると、もうワンステップある気がするんですけど、その後のヒストリーをじゃあ、お願いします。
そうですね、その後のヒストリーというか、そのなんかまあプレイヤーとして立った時に、うん、まあ、魅力的な役者さんって結構いっぱいいらっしゃるんですけれども、うん、その第一線で活動し続けられるのかどうかって自分に問った時に、うん、それはどうなのだろうかみたいなところがあって、うんうんうん、だったらその輝いてくださるその役者さんを支えるですとか、うんうん、その私はちょっとその水谷さんの脚本に惚れ込んだりしてるので、そのなんか才能ある人の手助けをしたいというとおこがましいかもしれないですけれども、うんうんうん、役に立てることがないかなと思って今こう制作としているっていう感じですかね、
うんうんうん、はいはいはい、はい、ということで、まあ、そうですね、まあ、プレイヤーとしての、はい、まあ、なんていうか一つの区切りというのか、うん、見切りというのかをつけた段階で、
はい、
まあ、制作の道にという感じですかね、う
んうん、はい
はい、まあ、制作自体は、はい、始めたのはこのザステラが最初、
正確に言うとちょっとそのもう一回私あの社会人した後にちょっと大学に、うん、あの大学に短期で入り直してやってたんですけども、うん、その学内でも一度その劇を自主公演で立ち上げてやってるんですけれども、うん、はいはい、その時にあの役者しながら制作してたんですけれども、
あ、なるほどね、
もう全然そのまあ、主演だったんでちょっとあの私が
主演なのに制作してる
そうなんですよね、あのまあまああの責任者ということで、あ、まあ、あの制作やってたんですけれども、まあその役者に集中しすぎて制作できてなかったんで、うんうんうん、ちょっとなんかまあどっち両方はちょっときついだろうと思って、うんうんうん、まあ制作に一本にっていうので、まあ正確に言うとこれが2回目、ね、
なるほどなるほど、
はい、ですね、はい、
そうですね、あ、じゃあそれは、はい、主演もやりながらってやったんで、はい、だから制作に踏み切ったのは割と最近、
はい、そうですね、はい、
ここ1年
くらい
なのかなっていうことですね、
はい、
はい、ということで、まあ、今はじゃあそのサポートする立場ということで、
はい、
まあ、今ねもうさりげなく制作制作と連呼し続けているわけなんですけど、はい、多分これを聞いてくださっている皆さんに関しては一番何やってんだかよく分かんない職業みたいな、
確かに、はい、
まあ、音響とかね、はい、照明だったりとか、
はいはい、
まあ、舞台監督もちょっと分かんないけど、まあ、演出はね、まあ、なんとなくみんな仕切ってんのかなみたいな、まあ、脚本なんかもっと分かりやすいですが、そよく見えない部分としての制作っていうのがあるんですけど、
う
す、
ね、はい、
どうですか現段階で、
うん、
あかねさんが理解している制作ってどういう仕事してます、はいはい、
その世間一般のところがどこまで指すのかっていろいろ定義によるみたいなんで、何とも言えないですけれども、
う
ん、今ちょっとザステラの方でさせていただいているのは、うん、まあ、その主にその事務方でしたりとか、うんうんうん、そのお客様のご予約の、なんて言うんでしょうね、その管理ですとか、うんうんうん、まあ、予算ですとか、うんうん、まあ、そういう実務的なところと、うんうん、役者の方がスムーズに稽古できるように、うん、まあ、ちょっといろいろ稽古場を借りたりとか、うん、そういう細々とした実務みたいなイメージ と、うん、あとはそのお客様にそのお声掛けするみたいな、
あ、
そんな感じのことをザステラではさせていただいているっていう感じですね、
はい
はい、
そうなんですよね、この今ザステラではっていうのは結構ミソでして、別にまあうちだけが特別というわけじゃなくて、そう結構団体によって定義が違ったりするんで、これまあお仕事されてる方はね、今聞いた話だけ聞いてると、いやなんか営業も入ってるし総務も入ってるし事務も入ってるしみたいな感じで、まあベンチャーとかだったらね、みんな何でもやるみたいなところがあるんで、まあ小劇場もベンチャーと考えればまあ何でもやるっていうことではあるんですけど、まあその中でもいろんなものが入っていますよということで、あとね、まあ今後のところというか、わざわざね、その、いろんなチラシ等々に水谷アストと西原あかね立ち上げってわざわざ書いてるのは、まあ、私自身も、まあ、劇団やってたりしてたんですけど、まあ、その時も結局やっぱ制作がいないと立ち上がってこないっていうか、結局その何か一つ作るにやることがまあめちゃくちゃ多いんで、その細かいことが、そこに、預けられる人がいないとできてこないっていうのが今一番大きかったんで、まあ、脚本で書きたいことはいっぱいあるし、役者も、まあ、コネクションがある人たちがいるので使えばいいって話だったんですけど、その裏側のねバックオフィスのところが整わない限りはちょっと始まらないということで、まあ、西原さんと縁ができたことによって今ザステラが動いているという状況でございます。はい、で、じゃあそんな中で、まあちょっと前にその役者もやりつつ制作もしてっていうことがあったんですけど、まあ、2月旗揚げ公演はまあ完全に制作っていうことでね、舞台上には上がらずに、 やってみたんですけど、どうでしたか2月公演裏方から見て。
いやーよかったって言っていいんですかね、よかっただなって思うところが、うん、もう本当に役者陣に関しては多くてですね、皆さんその舞台を通して初めましての方もいらっしゃいましたけれども、うん、以前その一緒に舞台ご一緒させていただいたりとか、そういう縁があった方々だったんですけれども、うん、その方々がの新しい一面を見れたっていう、うん、いうのがなんかその役者として新しいなんでしょう、その道に入っていただいたっていう感じがして、うん、それは本当に嬉しかったですし、皆さんその、まあ、気心知れた仲なので、うん、なんかこういい感じに、うん、刺激し合ってて、あの稽古の時も良かったですし、舞台に立った時もなんかあの信頼し合ってるんだなっていうか、うん、まあまあ、舞台って何があるかわからないっていうか、その魔が、うん、魔物が潜んでるって言われてるぐらい、今まで全然大丈夫なのたのに、稽古の時は大丈夫だったのに本番でアクシデントがっていうのは、まあそれはね、まあ、あったりはするんですけれども、うん、そういうのがあったとしてもまあ、うん、なんとかなるだろうなみたいなところがあったし、うん、この役者陣だったからこそある一定の感化力はあったかなっていうのはこう見ながら思ってましたね、うん、
はいはいはい、はい、そうですよね。さっきのサポートしていくって話で言うと、まあ、役者自身の成長っていうのが見れたというのは、まあ、確かに裏方で回ってみて分かることかなっていう感じはしますね、
はいはいはい。
でどうですかね、その、まあ、2月もそうですし、まあ、なんならこの先にも関わると思うんですけど、うん、はい、まあ、これは多分聞いてる人向けのことであるんですけど、もうちょっと掘っていきたいのは、そう、役者のサポートが必要なんですけど、うん、改めて言語化すると、はい、どんなサポート、何をサポートしてるっていうのが、まあ、もしかしたいでもいいんですけど、うん、そこも多分みんなふわっとすると思うんですよね、はい、聞いてる人もサポート必要なことは分かるけど、うんうん、なんでそういうものが結局いるのっていうのが、
ああ、うん、はい、で何をしていきたいかってことですよね。そうですね、役者ってその、まあ、ちょっと私の固定概念かもしれないんですけれども、はいはいはい、役者って演技をするだけじゃなくって、そのなんかこう、うん、小劇場だと特にそうですけれども、こうチケット売ったりですとか、
具体的な話が出てきて、
はい、演技に集中するだけじゃないいろんなことって、うん、その小劇場の規模だと特にいろいろ出てくると思うんですよね、なのでその演技になるだけその集中していただけるような、こう実務を取り除くですとか、で、まあ、そうですねっていうことをやったりですとか、あとはそのまあ自分の特性上、まあ、これは私が個人的に思っていることなんですけれども、まあ、話聞くのがまあ割と得意な方なのかなっていうところがあるので、まあ、なんかそのはけ口として入っていただいて、まあ、なるべくそうですね、まあ、同じことになりますけれども演技に集中できるようなそのことをしていけたらいいなとか、なんかその、まあ、お金のこともそうですし、なんか役者ってそのお客さんに届けることが一番の重要なポイントだと思うので、そのお客さんに伝えるその感化力を最大限に、まあ、引き出すにはっていうのを、余計なことを考えることがないようにしていってお手伝いできたらいいなという感じですかね、
はい、ありがとうございます、はい、そうですね、実務プラス、まあ、そういうメンタル的なところも含めて、はい、演技に集中できるようにしていきたいと、うん、
はい、
で、まあ、これね、私はいろいろ直接聞いてるところもあるんですけど、うん、はい、お客さんに向けてっていうことでもう一回改めて聞くんですが、はいはいはい、そうだとするとっていう話で、はい、うん、多分その実務面の負担を減らすっていうこと、まあ、メンタルも一緒かな、うん、一緒な気がするんですけど、
はい、
まあ、であれば、はい、例えば商業の舞台でいいじゃんみたいなこともあり得ると思うんですよね。お金だって入ってくるわけだし、人はいっぱいいるし、
はいはいはい、
そう、大きい舞台で制作入れば、はい、その仕事はできるんじゃないみたいな見方もあると思うんですけど、はい、なぜわざわざザステラなのかという、
あ、そうですね、もう商業、あ、もちろんその商業も大好きですし、うんうんうん、未だにその見に行きますけれども、その私たちがやろうとしているその 概念のものが他にないからっていうのが一番の大きな理由で、
はいはい、
まあ、それがなければ私は別にその普通に社会人の生活を送ってても別にいいかなと思うんですけれども、そのなんか社会人を辞めてもう一回演劇に挑戦しようと思った一番の理由が、まだ巷にない概念を届けたいというか、なんて言うんでしょうかね、なんか、もうちょっとそのもちろんエンターテインメントって面白いんですけれども、なんかそのもう一段心を深く見つめる作品ですとか、そのなんか、自分って何なんだろうとかいうのを、その深くなんか作品を通して考えるような舞台のものを作りたいなと思って、なんか、まあ、そのまあ私個人として言えばその舞台を見て、まあ、元気になってほしいですし、そのなんか希望を感じてほしいですし、なんかそういうことを前面に打ち出したものってそんなにないと思うんですよね。なんかその心と向き合うような作品って、まあ、もちろんその名作ありますけれども、もう一段深くなんか人生について考えるみたいなことを、はいはいはい、そのやりたいっていう思いを持って、今回ちょっと始めさせていただいたので、ザステラじゃないといけないっていう理由、わかりますかねこれ伝わりますかね、
大丈夫じゃないですかね、
はいはい、
いやでも分かると思いますよ、
はい、そうですね、っていうのをできるメンバーだと思ってますし、っていうのをやっていきたいっていう、その同じ方向性で前を見て走っていけるメンバーなので、まあ、やりたいなっていうふうに思っているっていう感じですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まあ、このあたりがね、多分前回第6回のところでザステラと何なのかって話したんで、
はい、
そう、今回内容はそちらを聞いていただくっていうかね、はい、そう、まあ、でも改めて言うと、そうだから、そう、ここはやっぱりこういうポッドキャストとかだからスタンド FM とかで話した方がいいなっていうのは、そう、字面だけ見ると、まあ、結構似てたりとか、同じようなことを言ってることっていっぱいあるし、
はい、
逆に違いがそれこそちょっと分かりづらいっちゃ分かりづらいところなんですけど、はいはい、今あかねさん言った通りで、だ今の時代って、まあ、もう一回別の言葉で言うと、いわゆるメインカルチャーがない時代なんですよね、
はい、
これどういうことかというと、まあ、いわゆるその例えばアニメとか、まあ、演劇も、まあ、ある種のサブカルチャーではあると思うんですけど、まあ、特に 2.5 次元とかね、まあ、要は大衆向けと言われてしまうもの、まあ、でもそれがすごく強い時代になっていて、で例えばそういう、なんだろう、いわゆる古典をやってるような劇団とか新劇と言われる方たちとかは、いわゆるメインカルチャーの方に、まあ、寄ってるどちらかというと。でじゃあそのメインカルチャーって何かっていうと、昔は、昔ってそれこそ戦前とかになってくると、いわゆるそのまあ、哲学とかですよね、まあ、はっきり哲学だったり西洋哲学中心のものだったり、さらに前だと、もうちょっと儒教とか、まあ、仏教とか、まあ、宗教的なものとかが強かったん でそれだけだと伝わらないところを、いわゆるサブカルチャー、まあ、補完する形でいろんな芸術が栄えてきたっていう歴史があるんですが、ただその戦争が起きた時に、まあ、アメリカ軍が来たりとかして、そういうメインカルチャーはほとんどなくなっちゃったんで、今サブだけがあって、でサブが何かと戦ってるような感じはしてるんだけど、でそういう権威のあるものっていうのが今ない状態になっちゃってて、でこれがサブカルチャーにとって果たしていいのかっていうと、ちょっと問題はあってですね、どっちかだけの状況ってあんまり好ましくないっていうか、衰退しちゃうみたいなところで、まあ、サブっていうぐらいだから、メインカルチャーがそういう、なんだろう、大木とか木だとすると、サブカルチャーってやっぱそれに絡まっているものなんで、そのツタが絡まるものがなくなると、どっちもしぼむみたいなことが今ちょっと起こりかけてるんですよね。で、その中で私たちはどちらかというとメインカルチャー寄りに立っていきたいっていうのがあるんで、そのメインカルチャーって言っても、まあ、さっきちらっと言ってたような、今もやってるようなシェイクスピアとかでも、まあ、シェイクスピアも素晴らしいと思うんですが、やっぱ時代性の問題とかあるので、新しく、まあ、今はそれこそメインカルチャーないから、まあ、だったら私たちがメインカルチャー寄りで立っていこうみたいなことがあるんで、そういうものは今のところあんまないっていう流れの中で、あかねさんはあんまりないものっていう話でしたという 感じですね。
ありがとうございます。はい。
はい、まあでもこれ多分前回話してるんで。はいはい、ややこしいな。これ収録がさ、前後しちゃってるから、この後第6回撮るんですよ。同じ話をもう一回するかもしれないんだけど、はい、もう一回言ってお客さんは2回目かも気になるんだけど、はい、私は1回目なんです、この話。はい、ややこしいけど。はい。ということで、はい、じゃあ最後に、まあ、今の話の流れの入ってきたかもしれないんですが、はい、じゃあそんな中で、ザ・ステラの中で制作という立場で立っていく西原さんが、
はい、
じゃあどういう制作、僕ら個人としてですね、はい、まあ、組織を作るって意味ではもしかしたらその話もあるかもしれないけど、うん、
はい、
まあ、自分自身はどういうふうになっていきたいのか、まあ、未来像みたいなものを教えていただければなと思います。
そうですね、その具体的な未来像っていうのが、うん、今なんかちょっと、まあ、その2月の公演やってみてちょっと甘かったなっていうのは思ったので、なんかその、まあ、なんでしょう、そのなんか、そう、まあ、いろんなその経営書とかにも書いてありますけれども、うん、その知ってるのとやるのって違うっていうのが、はいはいはい、その改めてこう現実がこう、なんでしょうね、こうあの立ちはがたがってくれたので、それを登るためにどう登ろうかっていうので、うん、まあ、私あと1年その学業しながらこのザ・ステラをさせていただくことになってるんですけど、うん、来年1年はちょっとその、まあ、経営関係ですとか、ちょっと法律関係の教養を身につけながら、ちょっとなんでしょうね、そのしっかりとしたそのなんか、多分私はそのいろんな教養っていうか、何かメインなのかっていうのがちょっとつかめないとちょっと動けないっていうタイプの人間なので、うんうんうん、そういうのを深めつつもう一回ちょっとちゃんと考えるっていうのが、う
ん
う
ん、
ちゃんと考えるなんかその絵に描いた餅じゃないですけれども、それを
そうです、ね、
うん、絵に描いた餅じゃなくってちゃんと餅ならしめるために、うんうん、時間をまずちょっともうちょっと深く行動しながら考えるっていうのをやらないと、ちょっとまあ3年後5年後、まあその大体のビジョンっていうのはそれありますけれども、
注目標とか
でね、注目標大目標とかは持ちつつ、ちょっと土台を作るための
土台ね、
はい、いろんなことを経験していこうかなって思っているっていう、今のところはまあ正直な感想がそんな感じです。
なるほど、なるほど、
はい。
そうですね、まあ、今ね、はい、いろんな壁が立ちはだかったっていう話もあったんですけど、
はい、
そうですね、もうちょっと具体化できるところが、はいはい、具体的に壁とか、はい、まあ、ある意味ね、このちゃんとするだろう、はい、しっかりするだろうの中には具体化の部分も入ってると思うんで、
はいはい、
これはね、はい、やっぱ制作の仕事の中にかなりその具体化するという仕事がね、
はい、
大きく入っているし、はい、まあ、ある種役者だとできないこととかの中の一つのことであると思うんで、
はいはい、
そう、まあ、訓練として、うん、まあ、このちょっとポッドキャストで公開みたいな感じになっちゃってますけど、はい、まあ、ある種そのなんか公の場で話すことも増えたりとか、
はい、そうですね、
公の場っていうか、はい、まあ、プレゼンとかね、
はい、
うん、やっぱあることはあるので、
はいはい、
その練習も込みで、うん、
はい、
なんか一個でもいいんで
これお客さんが聞いてるところで言っていい
の、あ、まあ、なんかそれをなんかフィルターをかける訓練でもあるから、はいはい、
そうですね、そうですね、もっとたくさんの方に、こうお届けしたかったっていう欲求はありつつも、実際的にそこまでたくさんの方にお届けするところまで至らなかったっていうところが、まあ、一番悔しかったですね、
はいはいはいはい、
でなんでそれが悔しいのかっていうと、うん、まあ、もちろんそのそれだけの人数の方に本当は届けられるはずの予定だったものを落としてしまったっていうこともそうですけれども、その、まあ、その経営的に考えると、その、まあ、その、まあ、人間ってそのなんでしょう、そのやっぱりご褒美というか報酬があるとよりそのもう一段頑張ろうっていうなんかそのマインドになるんですけれども、そのうーん、言葉が難しいですね、その資源を確保できなかったっていうところに対してですとか、まあちょっとそのところに悔しさを感じたりっていうのが、まあ、一番のところではありますが、まあちょっと、まあ、なかなか、そうですね、ちょっと私が業務的にキャパオーバーを起こしてしまい、うんうんうん、ちょっとなんかもうちょっと冷静でいれたら、もうちょっと、うんうん、 別にそんな大したことなかったところを、まあ、転んでしまったっていうところの反省点とか、うんうんうん、まあ、一回失敗したからこそ、うん、なんかじゃあまあ転ばないように先々、まあ、こういう人手が必要ですとか、うんまあ、そういう、まあ、ちょっと事務作業的な要因が必要ですとか、SNS 立ちを私がしていたので、うんうんうん、SNS に関してのノウハウがなくって、うん、とてもこう時間がかかってしまい、うん思ったようなスピードが出なかったとか、はいはいはい、そういうのがあるので、まあ、それは一つその SNS は別の方にお渡しできたりとか、人をちょっと見つけつつっていう行動には移せてきてるんですけれども、うんまあ、自分の部を知って、
部を知る、
うんはいでまあ、ただその進めないといけないところは進めるっていうところで、はい、やっていきたいなっていう感じのことが、まあ、反省点まあまあもうだいぶその前向きに行動はでき始めて、はい、いますけれどもっていう感じですかね、うん
はいはい
はい、
そうですね、まあ、今の話の中でもね何点か論点ありましたけど、はいうんまあ、一番ね分かりやすいところはね、まあ、集客の部分っていうか、うんうね、もっとお客さんと応募してみてほしいみたいなね、
はい
うん
はい、
ところは、まあ、具体的にいろいろ改善していって、はい、みたいな、うんまあ、ちょっとここまで行くと仕事っぽい話になっちゃいますけど、
はいすね、
まあまあでもでも、はいこれを聞いてるね皆さんもね、うん、一応あかねさんの人となりを知ってもらったわけなんで、
はい、
だこれで、はい、あなんかあかねさん応援しようと思う人はぜひ お友達をお誘いして4月にご来場いただくとか、はいまあ、もっとこれも残るかもしれないからそれ以降の舞台もそうなんですけど、
はい
はい、そうまあでもここがね一つの最初の壁というか、うん
はい、
まあねまあ、多くのっていうかほぼ9割9分の衝撃弾が陥っているところではあるので、うんまあ、それが簡単に突破できるんだったらみんな大きくなってるっていう話なので、
ね
確かにはい、現実はやっぱりそうやすやすとはいくものではないというか、うんうんはい、みんなが苦労しているのにはそれなりの理由があるということを、はいまあ、まずは勉強できたけど、うん
はい
まあ、でも、作ろうとしているもの自体の、方向性だとかそこにかける思いはあるわけなんでその現実 VS理想っていうのが始まって、うん、現実に負けちゃうのか理想が打ち破るのかっていうことですよね、まあ、でもスタートアップ企業がね9割ぐらい10年経ったら潰れてるわけなんで
そうですね、
はい、そうそうそうそれはやっぱり伊達じゃないっていうことですね
確かにそうですね確かに、はい
うん、まして1割生き残ってるって言ってももう側だけしかないみたいなとこもあったりして、うんはい、実質残るのっていうのはってなるとやっぱ相当強いものがないと、うん、それはマインド的にもスキル的にもないといけないんで、まあ、それは私も含めですけどね内容脚本だけじゃなくて役者陣も含めてトータルで、生き残っていくっていう感じでね我々も頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、はい今回は制作西原茜とは何者なのかについて語っていただきました。まあ、どうでしたかね。
いや難しかった難しかったというか、うん何でしょうその他の人に聞いていただいてると思うと、うん不特定多数の方を意識しながらなのでちょっと難しかったですけれども、うんまあ、でもその言葉にすることによって、うん、そのなんか明確になっていくっていうこともあるので貴重な体験をさせていただきましたっていうちょっと固い感想になりましたけれども、はい、
そしてまあでも、はい、不特定多数と言いつつも、まあ、YouTube とかインスタに比べればまだクローズドな場所でもありますんで練習としてはすごくいいんじゃないかなっていうことですよね、
はい、
だからあとこれは別にあかねさんだけの話ではなくてやっぱりこういうその理想とか夢みたいなものをどこでも語れるようにするスキルっていうのはすごく
確かに
大事なんですよね、はい、その気持ちよく聞いてくれる人の前では喋れるってことだけじゃなくて
はいはい、
あるいはその話が伝わる人だけに話せるじゃなくてその言えないこととか、まあ、制作なんで守秘義務あったりとかして言えないこととかもあるけどその言えないことを削られても言いたいことは伝えられるとか、うん、それだけの語彙だったり話の持ってき方とか、うん
はい
まあ、あとは時間もですよね、
うんうんうんうん、
これが30分今日は丸々ありましたけど30分で伝えられる話と1分でしか言えないこととみたいなことがやっぱ伸縮自在になってるっていうのは結構大事なスキルではあるし、まあ、これ皆さんもね覚えるとすごく便利っていうか思いますんで、まあ、その練習のために別にポッドキャストやれってわけじゃないけどやるとでもまあ明らかに上がるのは分かりますよね。
はい、はい、そうですね、
うん、形になったっていうのもありますからね。
はい、
はい、ということで、では続きは次回にしていきましょう。次回は戸田さん川瀬さんとともに2月公演のアンケートを読む回になります。
これは劇場で収録した回ですよね。
あ、そうですね、はい、だからあの二人と同じ辻さんと泉さんと一緒で、はい、みんなはけた、はけたっていうか正確に言うと楽屋にみんな行ってたんだけど
片付けしてましたね、
片付けしてたけど、はい、そう、劇場ステージだけ借りて、はい、その場でアンケートを読むという回でしたね、うん、
はい、
もうあれはもう千秋楽終わってすぐ読んだから、うん、
ホット
だ、その日の熱いテンションのままやってるんで、
はいはい、
結構ねいろんな話出たし、
う
ん、
そうですね、はい、うん、
率直な感想も出たからね、うん、まあ、ちょっと楽しみにということで、はい、まあかねさんもアンケート読みましたもんね。
読みました、はい、うん、私は全部読みました。
そうですね、
は
い、確かに一番最初に読んでる、
はい、はい、すいません、はい、持って帰りながら、はい、電車の中で見てます、
ね、大丈夫です、はい、個人情報見せない
ようにして、あ、大丈夫です、もちろんです、はい、
アドレスとかあるからね。
あ、そうですね、そうですね、大丈夫、
でも大丈夫です、はい、
はい、
ということで、はい、じゃあそれではまた次回お会いいたしましょう、お相手は水谷明日斗と
西原あかねでした。
ありがとうございました。
君と君と君とあなたと、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄にメールアドレスをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。